この間大米騒動という映画を見たという話はどっかでしたような気がするんですけれど、富山の魚津で起きた大正時代に起きた米よこせ、騒動といいますか暴動ですけどもね、その映画を見まして、まあまあ映画に関する感想はいろいろあるんですけど、それ以降またあの米騒動に関するいろんなそのデータですとか出来事などをまた再度調べたりしているわけでございまして、やっぱり暴動って面白いですよね。なんで今日本で暴動が起きないんだろうなということも含めて、いろいろそこら辺をですね、その心理的なものとかいろんなメディアのそのいろんな何でしょう、その国民をその焚きつけないようにさせる うまい具合にそのバッファーというか、あるいはこう安全装置というか、そういう機能とかそういったのも含めて、いろいろとこう多角的に分析を進めると非常に面白いなというような気がしております。でそれとあの一方あのアメリカではまあ本当にあの暴動が実際に起きてるわけで、議事堂に人々が乱入して人が何人か撃ち殺されるとか殴り殺されるとかっていう悲惨な状況になってるわけですが、まあ、ちょっとこうアメリカにその目を移してみますと、向こうは普通にあの銃を買えるわけでありまして、普通にホームセンターで、なかなかクールなあの銃を買うことができるわけでございまして、ということはもう皆さん武装することができるという恐ろしいあの、ボートが、実はこう構成できるというとっても夢の国っていうことになっていくんですけど、かたや日本はですね、まあもともと江戸時代が終わって明治政府になった時に廃刀令というのが出まして、刀狩りが行われたわけですよ。そして、1946年、これ太平洋戦争が終わった後あの GHQ がみんなピストル持ってるだろうけど全部出せということで、ピストルいけませんっていうそういう、政令を出して、でそれはまあ多くの方が、それに従って刀やそのピストルやら何やらっていうものを、警察に届けて、まあ返上したと。でまあ平和が訪れたということになっておりますが、うちの親父種田守は1968年まで、刀と銃持っておりました。その気になれば人をぶった切って撃ち殺すことが可能だったという恐ろしい親父が身近にいたというね、そんな笑える話からお送りしていきましょう。 TYC ケムールインサイダークラブ、この番組は FMC 関西ステーション新大阪 FMC スタジオからオンデマンド放送で今日もお送りしております。お相手は榎田新右衛門と
カトラーサミとルルイカズミと
ストロンボリマユです。
なんか最近なんかこの何この自粛のご時世なのに出席率が高いのは何、どうしてなのこれは。
自粛だからじゃないですか。
そうなの、
予定がないんですよ。
まあここあの普通のそこら辺のラジオスタジオと違ってアクリル板とか置いてませんからね。全然、気にしてないスタジオなんですけど、そして、FMC 九州新鍋 FMC スタジオは今日はどなたでしょうか。
平尾優子と
ウペリット上田です。
そちらもなんか出席してますね。熊本も大概やばいんでしょ。
やばいですね。
なんかね、自主的に緊急事態を宣言してるというような話が出ちゃうじゃないですか。ね、県知事は
気にしてないですけど、
だってほら、はい、カバちゃんがもううちは緊急事態だもんっていうふうにくまモンと一緒に発表してたかどうか知らないですけど、それを政府が突っぱねてうちは大丈夫ですよって言ってる福岡の方を緊急事態でにしちゃったっていう、それでぶち切れたカバちゃんがカバちゃんっていうのは熊本県知事ですけど、カバ島さんっていう人なんですけど、この人がやっぱり勝手に緊急事態にするもんっていう風にしたっていう話を聞いてますけど、どうですか、熊本はやっぱり静まり返っていますか。
ですかね、ちょっと
あなただって、ま、昨日なんか飲みに行ったんじゃないの、なんかどっかあの焼き鳥屋だかなんかしないと行ったって。
はい、行きましたけど、すぐあの10時で閉店なんですぐ帰ったんで見てないですね、街中までは。
もうでも10時ぐらいの街中どうだったんですか、その頃の。
いや、あの新市街の方なんで、新市街はほらほとんど少ないからですね。
ああ
下通りは行ってないんで分かんないですね。
ああ、上田君が住んでる小川の方とかはどうですか、なんか変化はありますか。
んー、まあ病院でクラスター出たり、あ川の向こう出たりっていう。
川の向こうで
めっちゃ対岸感、
対岸の火
事感やばい、
なんかもう三途の川かと思ってた。
それは気がしすぎ、
多分今ので熊本県民を敵に回したと思いますよ。今のはルルイ風美さんの発言でした。ということで、番組を進めてまいりましょう。こちらは、鹿児島県、霧島市からいただきました44歳中学教諭、ラジオネーム元トカラ在住アッキー。
ありがとうございます。
FMC の皆さんご無沙汰しております。あちゃー、やっちゃいましたね。このニュースを知った FMC の皆さん、ムフフと思っていることでしょう。誤植、わかります、誤植、字をね、書き間違いね、誤植のリカバリーといえば FMC。 多くのコメントが届いていると思いますが、誤植トークよろしくお願いします。もう本当は一人だけグサグサ来てますよね。あのこれあのね、皆さんもご存知かもしれません、まあ、もうニュースになってますから、あの札幌ビールとファミリーマートが共同開発して、2021年今年の1月12日から本来発売予定でした、開拓市爆酒仕立てという、まあ、そういうビールが急遽発売中止になったと、でこれはあの本来はこれラガービールなんですけど、ラガーっていうのは LAGER っていうふうに綴りますね、LAGER と表記すべきところを LAGAR とスペルを間違えていたのがその理由ということで、まあこれがあの分かったということで、これ発売するわけにはいかないということで発売中止になったんですよ。で何万本かも作ってたんですよね。でもったいないじゃんという声が、まあこの札幌ビールファンからも上がりまして、でそんなね、続いが1個間違ってたから中身がいいんだったらいいじゃん売れよっていうような声がわーっときて、急遽売ることになって、これ2月の何日からか発売ですよ。きっと売れますよこれ。
レアですもんね。
普段札幌を飲んでないやつも買い、とりあえずネタになるじゃん。これでこの綴りの間違いがっていう。まあおそらく綴りを間違った人はそれでもぐさぐさ来てる。てるんですけど、で最近札幌ビールをよく飲まれる木田栄子さん、このニュースはどのように受け止められてますか。
いや、あのまあおそうですね。大手が
大手飛車取り。違いますね。
いやあの
はい。
いやそこあの通過して出ちゃったっていうのがやっぱね。いろんな人が通って、
これ出てないでしょ、発売の前で気づいたんじゃないのこれは。だから
いやでも発売の前でプリントまでしてるわけでしょ。
ええ、そうですそうです。その、だからその前に気づけって話ね。
そこの段階でやっぱ、はい、
最初にほら当然その印刷を管理、その印刷する前の段階でデザインの段階でいろんな人がチェックするわけじゃないですか、ね、そこで気づかなかったっていうことですよね。
そうです、そうです、そうです、
あるんですよそういうことってね。本当にな
んでみたいなとこありますよね。
本当にね、本当よ。
感情がすごいこもってますけど、
マジで本当にね、いまだに謎。なぜ間違えたかね。
スペルはちょっとね、
逆にたくさんの人が目を通してるっていう安心感がミスにつながる時ありますよね。
いやまあそうなんですけど、そうなんですよ。ただどっかに違和感ってあるもんじゃないですか、スペルミスってこうデザインで見た時に、ね、でまあまあこれはもうリスナーの長いことリスナーやってる方皆さんご存知のね、熊本バーテンダーズチョイスフォースっていう第4弾っていうウイスキーを熊本のバーテンダーの皆さんが作ったわけですよ、ね、でこれは本坊酒造という本来焼酎を作ってるメーカーですけど鹿児島の、そこがまああのウイスキーも仕込んでいたわけです、樽で、でこれをねその発売しようということで、でそれをこうボトル詰めして、売ると。 何百本か300本ぐらいでしたね、うん、でそのラベルを榎田さんやってくださいと。
なんか嫌な予感がしてきましたよ。
やりましょう。
嫌な予感がしてきました。
でも私もノリノリですよ。もう嬉しい話じゃないですか。それでね、もうちょっとほら変わったものにしたいというので、わざわざ熊本の山賀というところに近い、山賀の隣に鴨戸っていうところなんですけど、そこに水辺プラザ鴨戸っていう、うん、ところがあって、うん、そこにこう小川が流れてるんですけど、うん、そこにね、古い鉄橋が、こう、鉄道の鉄橋が、うん、移築してそこに置いてあるんですよ、
うん、
もう本当にこういい感じにこう鉄のねリベットが打ってある。それを私もう100枚以上写真撮ってきまして、
うん、
それを背景にしてその上にその熊本バーテンダーズチョイスフォース
っていう素敵ですね、デザイン、
でちょっとこうアンバーな感じのその、うん、色を指定してでプリントをして、うん、当然ウイスキーですから、うん、正面のラベル、
うん、
で背面には説明文、
うんうん、
でさらにはこれコルクでふたふたしたんですよ、うん、でそこにこう封印の紙、
うん、
この3点セットですよ、全部綴り間違えました、ね、
全部ですか。
いやだからそのロゴをまず作るじゃないですか熊本バーテンダーズチョイス、うん、でチョイスは CH、なんだチョイ、まあ、最後は CE ですよね、
CE、
それをねなぜかね SE にしちゃったんですよ、うん、
ああ、
なぜ SE にしたのかがわからないですよ、うん、でまずそのデザインがこうなりましたよみんな見てくださいってみんな見てるんですよ、
うん、
もうはっきり言って10人以上のやつらが見てるわけですよ、うん、いいっすねかっこいいっすよもうこれもなんか目に浮かびますよボトルになった時にとかって言って、うん、でこれでいいっすかって言ったら OK ですとかって言ってで当然それがその酒造メーカーの方に行くわけですよ、
うん
ね、で向こうの人もまあ当然それを今度データをそのプリントする段になるわけじゃないですか、うん、そうすると印刷屋が当然噛むわけですよ、
うん、
ね印刷屋の中でも多分何重にチェックが行われてたはずなんですよ、
うん、
それをと通り抜けるわけですよでさらにですよ300本にその本坊酒造の工員さんたちが総出でラベル貼り付けをやったわけです
そうだね
手張りなんですよ機械張りじゃなくて手張りだったという話です、うん、それで出来上がって熊本に送られてきた、うん、でついに来ましたと言ってみんな喜んでニコニコして見てるわけです手に取って、うん、それでまだ気づかないんですよ誰も誰一人気づかないんですよ。それで何時間か経って一人のバーテンダーがあれあれなんかおかしくないですか、
うん、
S でしたっけ、はい、C じゃなかったっすかねっていうのがまずこう震源地となって発信していくわけですよ、うんうん、それがすぐにこうもう5分後ぐらいには私の元にその連絡が来るわけですよその、ね、メールを見た瞬間もうものすごい戦慄おかんもう COVID-19 に感染してるんじゃないかというぐらいのもうダメだみたいな感じででもうでもうすでにね全部貼り終えてますともう出来上がってますっていうもう恐ろしい話ですよ、
うんうん、
でこれはもう後戻りできないと、
うん、
こうなったらいやとことん S で行ってやろうじゃないかということで榎田信右衛門はこういう時に強いんですよちっちゃなリーフレットをこう首掛けでそのボトルにつけて売ればいいじゃんと、
う
ん、でそこにはね本来チョイスは C ですでもここのチョイスは S ですこれはちょっとした大人の遊び心
めっちゃいいよ
でこれは3つの S が関係しています1つは特別な品質スペシャルあと何だっけな何かとにかくこじつけで S をこう、ね、3つの S を書いて俺天才だなと思ってもうでそれでまあそれをもうこれでやるしかないっていうふうに、うん、じゃあこれでいきましょうって話になった時にその本坊酒造の方から連絡が来て、うん、これはうちも責任があると、
うん、
気づかなかった我々も悪いって言って、うん、全部回収して、
うん、
その瓶に貼ったやつを全部ぬるま湯で剥がして、
うん
それでその急遽 C に変えて作り直したその私のデザインのやつを貼って発売したと。
うん
で関係者が多分数本 S のやつを持ってます
お
あれは多分ね激レアだと思いますで私はもう飲んじゃいましたから空き瓶を持ってますけど 飲んでないその中に詰まってるやつはあのもう何万もするみたいですよ。
いい感じに
4万とかなんですか。まあ、そういうことがございましたんで、うん、私この報道を見た時にこの札幌ビールのこのデザインをなさった方のことを思って
気持ちがよくよくわかるという、う
ん、私もこの人のことを思って本当枕を濡らして本当に
当時のことを思い出して、
もう身につまされる話です。その頃のことをよく覚えてらっしゃる木田英子さん
いやはい覚えてますけど、はい、だいぶ前の話ですよね。あれそれ
あれはもう何年前、10年ぐらい前ですかね。
ですよね。
上田君その時うちにいたってまだまだだっけ。
まだいませんよ。
まだいないか。
はい、
でもその S の話は当然知ってますわね。
はい
突き放すような言い方でしたね。なんかまあまあでも本当誤食というのは怖いですよ。なんか見たことないですか、誤食でひどいのって。
いや見たことはない
です、ね、僕結構あの発見してますけどね。あのこの番組でも何回も申し上げてますが、あのツタヤでレンタルビデオの広告、新聞広告で、で、こうおどろおどろしい文字で、四ツ谷怪談入荷って書いてあって、うん、まあ怪談が階段だった。
そんな消耗的な
怖くないですね。
怖くない
怖くない。
何段あるんだろう。なぜ気づかない。
それは違和感しかない、
それとあの高校野球の時に熊本工業高校出場ってことでおめでとうっていう広告が、うん、でなあの第何期生とかってその社長さんが OB であるとかっていうそういう会社が広告を出してるわけですよ、うんうん、でこう普通だったら負けるな熊高球児っていう中それが、うん、まあデザイナーの方の間違いで、うん、長なかったんですね。
ああそらかい
それはいかん、
負ける
それは最低
あれはもう大変だったみたいですよ。代理店をとかいろんなものを絡んで、
まあ一家にはならない
もう恐ろしい話が、
それはちょっと
演技悪いな、ね、笑えないやつがありますね。
本当に本当にあの気をつけたいと思います。続いて、兵庫県姫路市からいただきました44歳、主婦、ラジオネームファンキー、
ありがとうございます。
子供向けのプラモデルコンテストで主催者の声明文が話題になっています。まず参加作品に対する第三者からの中傷についてと題された文章からお読みくださいということで、うん、来ました。大変残念な話ですが1月12日ツイッター内で一般の第三者による2件の参加作品を中傷する発言が発生しました。一つは参加者が使用したツールについて小学生が使うとは間違っているというもの、もう一つは参加者の、ここではまあ参加者さんって書いてますよ、参加者の、うん、作品について親が作って子供の名を借りて投稿しているというものでした、うん、こういった根拠なき発言が外部の第三者からお子様の作品に向かって突きつけられる現状は主催者としても一模型人としてもまた小学生の子を持つ者としてもただひたすら悲しいことであります、うん、今後このようなことがないよう、また発生してもお子様や保護者様が悲しい思いをしないようここに主催者としての声明を出させていただきますと、でこの声明が非常にこうあの感動を呼んだという、保護者の方どうかお子様にも見せてあげてくださいとか言ってます。インターネットの中には本当のことを見ないで好き勝手に人の悪口を言う大人がほんのちょっとだけいます、うん、悪口というのはとても強い言葉です。そのためとても目立ってしまいます。だからインターネットや知らない大人の人のことをみんな怖く思ってしまうかもしれません、うん、そんな世の中にしてしまったのは私たち大人全員です。ごめんなさい、うん、ということは我々も謝らない悪口を言う大人はほんのちょっと、プラモデルが好きな大人の中には悪口を言わない良い人の方がいっぱいいます。そうですね、榎田信右衛門さんのような人ですね。でもほんのちょっとでも自分が楽しく作ったプラモデルの悪口を言えるのは 嫌ですよね、うん、でこのお手紙を書いている私は51歳のおじさんです、うん、皆さんと同じようにプラモデルが好きでいろいろ作っている小学校2年生の女の子のお父さんでもあります、うん、そんなおじさんが皆さんにお約束します。悪口を言う大人を今すぐいなくするのはおじさんの力はが足りなくて難しいです。その代わり悪口を見つけたらおじさんがその大人にちゃんと説明します、うん、ちゃんと話をして分かってもらえるように頑張ります。皆さんのプラモデルを作ったり、好きな色にするのが楽しいその気持ちと作ったプラモデルをみんなに自慢する場所はおじさんが必ず守ります、うん、悪口を言う大人のことはおじさんに任せてください。これは私が言ってるわけじゃないですか、ね、主催者の方が言ってる。そして皆さんはプラモデルを楽しく作って遊んでそれをみんなに自慢してください、ただおじさんには一つだけ守れないものがあります。お父さんやお母さんから勉強してからプラモデルをしなさいと言われても勉強しない子を守るのは難しいです、お父さんやお母さんの言うことをちゃんと聞いてねこれどうなんだいらねえじゃないかこれ学校の勉強してからプラモデルを楽しんでください。学校の勉強は中学校や高校大人になってからのプラモデル作りにとても役立ちます。本当かだから宿題を毎日早く終わらせてその後でいっぱいプラモデルを楽しんでくださいと、まあ、以上、元祖モデラーとしても著名な榎田師匠の、ご意見やいかにということでいただきました。まあなんかどういうツイッターだったかちょっと私も知らないんですけど漏れ受けたまわってるところによりますとなんかエアブラシってわかります、
う
ん、スプレーになるやつですね、うん、でそれを使って塗装してある作品があったみたいで、うん、その小学生がエアブラシを使うのは何事だというようなことを言ってるやつがいたらしい、うん、それともう一つはこれ親が作って子供の名前で応募してんじゃないのっていう、うん、まあいわゆる難癖です、うん、でまあほっといてもいいような難癖なんですけど、うん、まあそれに対してきちんとした対応をこの主催者がやったということで、うん、これはこれでいいでしょう。主催者としては素晴らしい、うん、と思いますよ、うん、まあ私はその前にプラモデルが高すぎるという問題を今、うん、私は前から定義しておりまして、うん、なんであんなに高いのか、うん、まあまあそれはいろいろ経済的なその原則とかいうか、まあ、その需要供給の問題だとか、うん、製造コストがどういうふうに響くかっていうのがあるんでしょうけれど、少なくとも私が子供の頃ってプラモってまあ小遣いで普通に買えるおもちゃだったので、うん、なのでそのねちょいちょい引き合いに出しますが静岡模型協同組合が作っていた、うん作っていたとか現在も作っていますが静岡模型協同組合というのは当時、タミヤと富士見と長谷川と、タミヤ富士見長谷川と青島か、うん、がこう入っていての途中から富士見が抜けたのかなあれでまあ共通で700分の1の軍艦を作っていたわけですよ、うん、ウォーターライン喫水船のことですね。だから真っ平らなテーブルの上に置くとちょうど海に浮かんでるように見えるっていう、うん、そういうやつなんですけど、それの駆逐艦とか、まあ、ちっこい船を私作るの好きだったんで駆逐艦100円でしたからね。
へ
え。俺が値上がりして200円になったっても大ショックってなかったですよ、うん、ところが今駆逐艦いくらあれ1000円ぐらいするんじゃないの、
うん、もっとするじゃないですか。
もっとすっかな。いやすっかもしれない。最近買ってないからあれだけど、
うん、いいじゃ買えなかった。
で戦艦航空母艦クラスが700円でしたから、
うん、
今そんなんじゃ全然買えない。
全然買えないですよ、
うん、でまあ、まあもちろん金型を新しくしたりとかっていうことであればそれなりにコストが跳ね返るんですけど、金型を新しくしてなかったら絶対減価償却していくので続々安くなっていかなきゃいけないんですけど、そういうものではないようで、なのでなんかもうちょっと今ねただでさえ巣ごもりだなんだと言ってる時に、僕はプラモデルというのはとてもいいものだと思っていて、というのは手先をこう器用にさせるというのと、物がどういうふうに作られているかっていうことをなんとなく学ぶにはそのとてもいいものなんですよ。でもちろんガンプラでもいいんですけど、まあ、僕はガンプラをまともに作ったことがないのでよくわかんないんですけど、その物事がこう動くギミックだとかそこら辺っていうのをこうなんとなく学ぶためにもまあまあいいんじゃないかなと思ってて、うん、で最近は とても良いことですけど、女子があのプラモ女子が増えてるようで、
戦艦作るんですか。
いや、それいろいろですよ、うん、あのガンプラから入る人もいるし、まあだって今ガンプラなんかすごいっしょもうおじさんからするとびっくりする話なんですよ。だもう色塗らなくていいんだから。うん、だからそのパーツごとに全部色がついてるプラスチックになってるわけですよ。これあのバンダイがあのパテントを確か持っているその成形射出の時で、その何この一つのランナーの中に来る部品にどこの部品のところに何色のプラスチックが来るっていうのを全部コントロールしてやってるっていう、まあ、そこら辺はあの金型とプラスチックに関しましてはスペシャリストの上田君に、解説していただきましょういかがでしょうか。プラモデルについて何かコメントがありますか。
まあその確かに金型は使えば使うほど原価は集客できますけど、うん、この燃料というか原料費は確実に今昔からに比べると上がってるんで、
なるほど、
うん、まあ上がってもしょうがない部分はあるっちゃあると思いますよ。
うん、それとやっぱり昔ほど売れてないですからね。だからそのどうしてもやっぱ単価が上がってしまうっていうことは当然ありますわね。だからもっとともっと売れるためには安くした方がいいと僕は思ってて、だからなんかいい方法ないかなと思って。
プラモデルって大人の遊びやと思ってました。
まあね、今はねどちらかというとね、なかなか買えないですよ、そのあのでかいやつとか部品の多いやつは。
うん、そう、まあどっちが先か分かんないですけどね。
なんかパーツがちっちゃくて危ないとか、うん、そういう意味でなんかあんま子供には与えないかもしれないですね。もうちょっと大きく、
でもまあ小学生ぐらいからだったら、まあ、
高学年ぐらいだったらね、うん、いいですけど。
私がもう最初にプラモを作ったのは一番最初は多分2歳ぐらいですよ。で最初に作ったのはあのタミヤが出した、タミヤだったと思うけど、あの偵察機の彩雲ってやつを作って、でその後に作ったのが日本初のプラモデルと言われてるノーチダス号を作って、でそこから今度今井化学が出すサンダーバードシリーズを作るようになって、で途中何あの高速エスパーとかスカイヤーズ5とかの車とかを作って、で小学校3年生からミリタリーに入ったんです。これはあの熊本の味噌天神というところに竹下外科っていうのがあるんですけど、そこの院長の竹下和幸君のせいなんですけどで竹下和幸君家で一緒にあの、タミヤのミリタリーミニチュアシリーズ35分の1 の、あのドイツ軍 の、 あのサイドカーの BMW のサイドカーを、一緒に作ったとこから始まるんですよ。でそこでその竹下君と、斉藤君と私とでこう常にプラモを作り始めるという、ことが始まり、で途中から浮気して、その700分の1のミリタリーミニチュアじゃなくて、ウォーターラインシリーズの方に行くとい う、 で徐々にあの狂ったモデラーになっていくという狂ったモデラーというのは何なのかというと、あの言ってみればあれですよ、今で言うガルパンだとか、あの荒野のハヤブサとか飛行隊とか、寿飛行隊かとか、カンコレとかと同じですよ。オリジナルデザインの軍艦を塗り始めるっていう、誰もやってなかったんですよ。であのだから当たり前に塗るのに飽きちゃって、なんかそれこそオレンジ色とかピンク色の軍艦作り始めて、でえのきだ艦隊ってやつをこう作って、もう嘘みたいななんかカラーリングのやつをこう出して遊んでましたけどね。だからまあだからそういったことでやっぱり今のどうなんだろう、なんか器用でない子供が増えてるという話はどっかで聞いたことあるんですけど、だって物作んないでしょ。
ゲームに行ったんじゃないですかね、
ゲーム、テレビゲームに行っちゃって。
私も子供の時は友達ん家行ったら、ゲームみんなで何人かで4人対戦とかして遊んでました。まあもちろん外では遊びますけど、
板切れをこうどっかでほら家を建ててるとこでおっちゃん板ちょうだいとかって言って歯切れをもらってきて、それをこうあの陣五郎刀で彫刻してこうなんかあの表札を作るとかってしなかったですか。
近所にそんな板がない。
昔ってそれこそ鉛筆をこう カッターとかで削ってる時代じゃないですか、うん、なんか器用ですよね、そういう時って。自分の身の回りのものも、もう作ってたから、
うん、まあそうですね、
さっき器用ですけど、もう私たちの時もね、鉛筆だガガガガって
鉛筆で、俺だってもう鉛筆は鉛筆削りだった
の。本当ですか。
なんでナイフでそんなあの肥後の神とかで削ったりはしなかったけど
いやでも担任がそうやったから、小学生の時
ねえ、なんか大人は大人ってたまあ大人がちっちゃい時はそういうイメージやから、身の回りにもそういう、
確かに何もかもすでに揃ってる感ありますね。
揃っちゃってたから
自分で工夫するみたいな、
作ろうとはならないですね。
もうあのあれですよ、あの自分の家を自分の手で建てたと言われてる木田英子さん、どうです
か。建てませんけど
もうなんかあらゆるものを DIY Do it yourself で、作っていくという、方だと伺っております。
いや作りませんね、うん、
作るし、は
い、
潰すし。
あとなんかこう自分でなんか作ったものとかないの、今までになんかこう何でもいいですけど。
自分で作ったもの、
ええええ、なんか食い物以外 で
食い物以外で、
うん、
自分で作ったもの、
なんかこうほら、
いや、なん
瀬戸物陶芸をやってみたとか。
いませんね、
なんかアクセサリーとか、
何アクセサリーをこうね、
めんどくさいっすね
ああそうだろうね。
いや買った方が早いでしょ。
なんか欲しいデザインがなくて、もうじゃあ自分で作るわって一年発起は言い過ぎか、行ってたまに作ったりはしてました。
ああ、まあともかくあの、うん？何？何ですか？
アクセサリー作るんですか？
作ったことがある。別にそんな。
え、それはどんなアクセサリーですか？
ピアスと指輪。そうですね、ピアスと指輪作りましたね、
私もリングは作ったことありますよ。
リング、
あ、だから指輪を
なんか違うリング、
違うリング
ちゃんと
リング内で包装してるのかな
ちゃんとあの彫金の技術は持ってますので、
ね、
だからまあこうね、えのきの新右衛門自体がこう歩く DIY と言われていますね。全ては自分で作んないと気が済まないというところで、もうすでにあの目の前にあります、缶バッジ製造機
それか
そういうのがなんか好きなんですね。
いやこれいや、あのコストを考えちゃうんですよ、私。だって今までほら業者に頼んでて、うん、100個か200個作るだけでやっぱ1万円飛ぶわけですよ、うん、それ考えたら、まあこの道具をちゃんとしたものを持っていれば、うん、逆に商売になる
先のことまで考えてるんですね。そうなんですね。
だからこうね、これを持ってですよ、うん、その駅前かなんかにこう座って缶バッジ作りますよ缶バッジ違いますか、缶バッジ違いますか、あなたのデザインですぐに作る
絶対嫌だ
とかって、もうあのノートパソコンとプリンターをそこにこう用意しておいてでバッテリーで動くようにして、そこですぐにプリンターとしてもう直ちに缶バッジにしてあげるというもうそういう、あのあるいはこうあなたの顔をあの缶バッジにしましょうとかっていうことができますんで、
ね、ペットの写真とかって売れそうですね。
ああいいね、いいアイデアですね。じゃあのペットショップの近くで佇んでいるようなにしとけばいいですね。もう本当にだからそういうふうなこと、何でもこう自分で作るという、ことですね。という。まあまあでもあのこの何あのこれ難癖つけたやつは恥ずかしいね、これは、ね、こんだけ大人の対応されるともう本当グーの根も出たよね、
大人げない
ねえ、何か言いたかったのかもしれないけどね、
あなんかちょっと羨ましかったでしょうね、なんか恵まれてる子供たちちっちゃい時からそんないいなみたいな、
そりゃそりゃジェラシーを感じる作品っていうのはありますよ、やっぱ、うまいや、これうまい、ちょすげえなとか思って、私も大概うまいですけど大概うまいですけども、はるかにうまいやついますからね、ああすげえとか思って、本当感心しますけどもね、ということで、ございます。でもこの間あのなんだっけな、あのツイッターで見かけたあのサランラップの箱を使って井戸紙を貼って電車にしてるんですよ、でその子供のおもちゃにして作なんこういろんなのをカラフルに作っていて、どうもそれがこう思い出の詰まったものだから捨てられませんっていう、その若いお母さんのツイッターがこうちょっとバズってましたけど、まあなんか分かりますけどね、気持ちがね、だからこう作品こうプラモでいろいろとこう作って、ね、私も一度に捨てられたことが何度もございます、ということで、一旦 CM に行きまして、この後もお便りを続けてまいりましょう。
業者間での金銭トラブルでお悩みの社長さん、もう心配はいりません。民事トラブルのエキスパート三代目獄門組がきっとお役に立ちます。無人相談窓口いらっしゃい客人も大好評。皆様のシャドーポリスマン三代目獄門組。